雨の日のお客様。ガラス戸の外は雨がしとしと降っています。朝からずっと止みません。瀬戸物店の若いご主人は古い掛け時計を見ながらつぶやきました。こんな天気の日は早くお店をおしまいにしたいな。お客様は全然来ません。そういう日は余計に時間が経つのがのろく感じられます。でも亡くなった先代のご主人の言いつけがあるので我慢しました。晴れの日には晴れのお客様がいらっしゃる、雨の日には雨のお客様がいらっしゃる、どちらも大事にしなさいよ。棚に並ぶ瀬戸物を一つ一つ拭いたり磨いたりしているうちに、やっとおしまいの時間になりました。その時、ガラス戸がスルスルと開いて、お客様が来たことを知らせる瀬戸物の鈴がチロンと鳴りました。水気を含んだ風がスッと店の奥まで流れ、お店のそばを流れる川の匂いが少ししました。いらっしゃいませ。お客様は小さな男の子でした。緑色のレインコートを着ています。不思議なことに、レインコートや履いている大きめの長靴からは少しも雨水が垂れていません。こんにちは。こくりとお辞儀をして、男の子はお店の中をまぶしそうに見回しました。棚にはずらりと瀬戸物が光っています。大皿、小皿、お椀にお茶碗、丼、鉢、急須、湯飲み、壺。何を差し上げましょうか、坊や。お皿一枚ください。お皿はそことこっちの棚にいろいろありますよ。真っ白いの、青くてツルツルしたの、茶色くてザラザラしたの、模様があるもの、美しい絵が描いてあるもの、丸や四角でない面白い形のもの、お皿なのに反り返っているへんてこりんなのまであります。どんなお皿でも注文に応えるのがこのお店の自慢です。男の子の大きな目が棚の上を一生懸命探しています。こんな小さい子が一人で買い物に来るなんて珍しいな。お母さんのお使いかな。それとも家族の誰かの誕生日のプレゼントを探しているのかな。想像しながらご主人は優しい声で尋ねました。どんなお皿をお探しですか？僕、父さんのお皿割っちゃったの。
ああ、それで雨の中を一人で。
それは大変だね。一緒に探してあげよう。ご主人は一枚一枚お皿を取って見せてあげました。洋食の、和食の、中華の、いろいろあるんだよ。どういうお皿だったのかな？
頭に乗せるの。
え？思わず吹き出しそうになりましたが、男の子はじっとご主人を見つめています。こんな大きな澄んだ目に嘘が入っているとは思えません。
そのお皿、ずっと前に父さんがこのお店で買ったって。
だったらきっと先代のご主人の頃のお客様だったのかもしれないな。それにしても頭に乗せるお皿と考えてハッとしました。先代が昔カッパが頭のお皿を割ってしまって人に化けて代わりのお皿を買いに来たと話してくれたのを思い出したからです。
その時はほら話だとばかり思っていたんですが、本当だったんですね。
坊や、ちょっと待っててね。ご主人は奥の倉庫に飛び込むようにして入ると、 特に大事な商品をしまってある大きな木箱を開けました。そして探すとあったのです。懐かしい先代の字で、雨の日のお客様にと書かれて、油紙に丁寧に包まれているものが。そっと開けると、薄くて軽い大きな竹の節のようなお皿が2枚重なっていました。指が吸い付くような不思議な肌触りです。
お待たせしました。お皿を見た時の男の子のほっとした顔といったらありませんでした。
こっちは坊やのおだちんだよ。薄桃色のかわいい小皿をつるりとした小さな手のひらにのせました。何かきゅうりをのせたらとっても似合いそうなお皿です。
男の子はうれしそうにお辞儀をすると、雨の中に走っていきました。
川魚がいっぱい入った葉っぱのかごが外に置いてありました。
ご主人はガラス戸を閉めるとふふっと笑いました。
そしてあと1枚残ったカッパのお皿を丁寧にくるみ直しました。いつかまた来る雨の日のお客様のためにね。